水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、夏祭りの話でございましてね、古典落語もありますけれども佃祭りというのがあって、もんじゃで有名な月島とかあの辺りのあの佃の町のあのお祭りでございますね。住吉神社のお祭りなんですけれども、あのお祭りは今でも盛大なんですけれども、その昔江戸時代はもっともっとメジャーで派手だったんだそうですね。というのもあの佃というところは徳川家康が江戸幕府を、ね、開くときに、そのお魚好きだった家康から家光までにかけて、大阪あたりの自分のお気に入りの漁師たちをこぞって連れてきたらしいんですね。その地名がその佃から連れてきたから佃島という佃というところらしいんですけれども、その、上半分が住居で下半分がガレージみたいにこう漁船が入れるようになってるような、そんな町で、ね、そこのお祭りがすごいんですね。その将軍家にお魚を献上するような、そういう漁師たちの町のお祭りなんですけれども、大登りというね、登りが今でも名物なんですけれども、高さがね20メートル、つまりマンションとかでいうところの6階7階ぐらいのでーって大きな登りが、これが6本立つんですよ。で、その柱というのもこう一抱えもあるようなこんな太い柱と、それを支える木というのがこの6本あるんですけど、これをねどこで保存するかっていうのが面白いんですよ。これがねなんとあのすぐ横の掘り割りの底、泥の下にうずめておくんですって。水の下にうずめる方が腐らないっていうね、よく桟橋なんかでこう木がこうね、杭があったりすると水から上に出てるところは朽ちていても、水の下に入ってるところって意外にしっかりしてるんですね。つまり空気に触れないからこれ腐らないっていう、こういう発想なんだそうですよ。それを掘り起こすのがこの7月の末なんだそうでございますね。大登り、私も見に行きたい。その掘り起こしをまずは見たいと思います。こんばんは、東京 FM FMO落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。さあ、その佃祭りもね3年に一度、実は今年がそれに当たるんですって。調べたところでは今年はね8月3日から6日っていうことですけどね、人も大勢集まりますし、暑いですからね、ぜひともあの、水分補給など注意していただきたいと思います。夏も真っ盛りの今週はお金のちょっとひんやりするお話をお送りします。それにちなんで今週は古典落語をお送りいたします。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組は水保証券の提供でお送りします。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。もうすぐ8月ですね。今佃祭りの話もありましたが、談笑さん、夏らしいことってしてますか？
基本的に夏らしいこと、私としてはしっかりエアコンをかける
大事ですね、猛暑ですから、はい、まあ皆さんも夏の旅行を立てたりね、楽しい計画もあるかと思うんですが、そんな夏真っ盛り、今日のテーマはヒヤッとする夏の株式市場、ということでお送りしたいと思います。みずほ証券投資情報部ストラテジスト兼テクニカルアナリスト中島美代子さんにお話伺っていきましょう。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
お願いいたします。
ヒヤッとするということですけど、ヒヤッと何がどうなるんですか
はい、そうですね、夏場過去25年の月間平均騰落率で見ても、日米ともにですね、8月の株価ですね、この騰落率、上がったか下がったかのことなんですけれども、これは8月マイナスにとどまっております。
ヒヤ
冷やですね、
冷や
ですね
8月は株価が、まあ、ちょっと下がりやすいということですか？そうですね、
過去の騰落率の平均を見ていきますと、8月はこのマイナス幅が、比較的大きいということで、マイナスにとどまっているということになります。ニューヨークダウですね、8月9月過去25年間で見ていくと平均でマイナス傾向となっておりまして、日経平均株価は7月から10月が平均でマイナス傾向です。はい、 ゆえに日米ともに夏場は株式市場弱い傾向が見られます。
そういう株式市場が弱いっていう言い方をするんですね。あ、いまいちなんだ、つまりその、ね、夏場になると夏痩せとか夏バテみたいなそんな感じになっちゃうってことなんですかね。
そんな感じですね。我々ですと難聴とか、夏枯れなんていうのは夏場の、株式用語かなと思うんですが、夏枯れ相場なんて言ったりします。一方で比較的秋から次の年の春に向けては株価は上昇する傾向が見られます。
何なんだろうね。なんかアメリカって秋から新学期が始まったりするじゃないですか。
確かに
年度終わりみたいな雰囲気でこうしょぼんってしちゃったりでも日本もっていうのは不思議ですよね、でもその夏枯れが終わったっていうのはどういうふうに見ればいいんですか。
はい、日本株の全体的な動向を見るときは東証一部の売買代金を確認してみてください。
売買代金どれを確認するんですか。
はい、売買代金というのはですね、その日に取引された株式の量を金額ベースにしたものです、ですから東証一部全部の、株式の量を金額ベースにしたものが売買代金なんですが、一般的には売買代金が増えているときは株価が堅調となりやすく、減っているときは軟調な傾向が見られます。
具体的にはどのくらいですか。
はい、東証一部売買代金今の株価水準ですと、だいたい2兆円前後ですと換算、要は談笑さんおっしゃるいまいちという水準ですね、で3兆円前後だと活況、みんながお金をこうしっかり入ってきているよというところの水準と見ておいでしょうと。1日だけで見るとですね、これいろんな要因で1日だけ大きくできたりする時もありますので、平均的にこう1週間単位で見ていくことが必要です。
その数字ってどこで調べるのがいいですか。
はい、皆さんご覧になられてます、各種の新聞にも掲載されてますし、みずほ証券ではデイリーレポートなどにも掲載しております。
グローバルマーケットダイジェストプラスというレポートにも出てますよね。みずほ証券の番組アーカイブページからも見られるということなので、番組終了後にぜひ確認していただきたいなと思います。
じゃあ投資しようかなとか、じゃあいつからにしようかなって思った時に、その銘柄だけじゃなくて全体のその売買代金っていうのを毎日見てるとその変化が参考になるっていうことですね。
はい、そうです。売買代金を見て市場にお金が入っているかどうか、そして市場の傾向を知ってですね、今の状況を確認していけるといいですね。
なるほど。じゃあこの夏はどうなんだっていうのが気になるところですけれども、続きは来週伺っていきます、
はい、お話はみずほ証券投資情報部のストラテジスト兼テクニカルアナリスト中島美代子さんでした。さあ今日はヒヤッとする夏の株式市場、今日は前編をお送りいたしましたが、さあこのお話を受けての落語、どんな一席お話しいただけますか。
へっつい幽霊、古典落語でヒヤッとしていただきます。へへへへへ、勝った勝った勝ったね、大勝ちだね。ねえ、博打は悪いなんて言うけれどもね、あれは負けるから悪いんだよ。これだけ勝っちゃった嬉しいな。それでもね、また無駄遣いしてなくしちまうっていうのも情けねえ話じゃな。何かね、こう形に残るようなものがあるといいんだけれどもな。ここは道具屋か。なんかね、こう家の中に置いておけるような、おや、いいね、へっついが並んでるね。へっついなんてないね。台所にあるってとね、こう煮炊きするんでもグズグズっとなった汚ねえのよりね、ピシッとしたいいへっついがあるってとまた見栄えが違うもんだよ。おう、ごめんよ。いらっしゃい。何をお探しですか。へっついを並してもらおうと思ってな。へっついでございますか。こちらずらっと並んでおりますんでね、お値段もいろいろございますけれども、いい品物になりますというと、こちらの方で。なるほどな。こっちなんか、いいなりだな。だけれどもこれ、ずいぶん高いもんだな。それでもね、今日はずいぶん受かっちゃったんだ。懐があったかいんだ。いいのもらってこうと思うんだ。向こうにあるならずいぶんこれバカにいいへっついだね。おやじ、あれいくらだ。目に留まりましたか。あれはね、お売りできないんですよ。何？買い手がついてんのか。いや、そうじゃないんですよ。ちょっとね、話をしづらいんですがね、これは一つ曰く付きなんです。 曰くてと、これだけのへっついですよ、ですからね、すぐに買い手はつくんですけれどもね、3日と経たないうちにまたお客様がお持ちになって下取りをしてくれとおっしゃるんで、それが随分続きますんでおかしいなと思っていたら、何ですかこの近所じゃね、うちのこの道具屋の前に夜中になると幽霊が出てくるなんてね、でお客様に伺ったら、このへっついお求めになると中から幽霊が出るんだそうですよ、ですからね、あの お引き渡しして何かあるといけませんし、まあこのまま売っちゃっちまうわけにもいかないし、まあどっかのお寺でも持ち込もうかと今考えあぐねてるところでして。じゃあこれいくらで。いくらも何も、もしお持ちになるんだったらもうお代はいりませんけれどもね、およしなさい、これ、幽霊が出ますから。いいよいいよ、構わねえよ、俺は一人暮らしなんだからさ、幽霊でも出てきてくれる方が賑やかでいいや、なんてんで肝の太い人があったもんで、道具屋がへっついを持ってくる日が暮れまして、一人暮らしでございます。日が暮れちゃった、いいねこのへっついはね。でも幽霊が出るんだってさ、出るなら出てこいよ、おちゃな一人で退屈してるんだよ、出てこいよ、おい幽霊幽霊。おっと、ゾーとしてきた。なんだろうこれ、いや気持ち悪いなこれ、背筋がゾーっとするって言うけれど、なんか出てきたよ、おい、なんだおめえは。
恨めしい、
はいよ、
恨めしや。
なんだこの野郎は、いきなり人のとこ出てきて恨めしやって、俺はな、てめえなんかに恨みを買うような覚えはねえんだい。
どうもすいません。
なんだおい、どうしたんだい。あのすいません、これね、私たちが出てくる時の決まり文句でございましてね、これ言わなくちゃ出てこらんないんですよ。あのずいぶん親方肝が太いんですね。あの私が普通出てくるとね、みんな目回しちゃうんですけれども、
まあまあまあなあ、幽霊だから怖えかなと思ったけれども、まあ元はといやな、俺たちと同じ生きていた人間じゃねえか、そう思ってとさほど怖くもねえな。
ありがてや。あのですね、私はね、あのこの世に念が残ってるんですよ。あのこのへっついを買った人に何か言いたいことがあるんでこうして出てくるんですけれども、じゃああの親方、私の話を聞いてくれますか。
いいね、幽霊の話聞いてやろうじゃねえか。なんだい。
私はね、左官の職人でございまして、このへっついをこしらえたのこれ私なんですよ。
ああなるほど、土こねたりなんかしてな、左官職人か。それで、
で私はね、博打が大好きでございましてね、仕事そっちのけで博打にうつつ抜かして、まあ勝つ時もある、負ける時もあると思ってたら、ある時バカに勝ちましてね、300両という金が受かったんですよ。でこれをまた無駄にしまうのどうかなと思って、その作りかけていたへっついの角にその300を塗り込めて、でいくらかとなったら使おうかなと思ってたら、ふっとした病で死んじまったんですよ。ですからね、そのこのへっついの中から300両出してほしいんですね。あの角を壊してね、300両出してください、お願いします。
なんだなんだなんだ、なんだい、何を言うのかと思ったら、俺これさっき道具屋から買ってきたんじゃねえか。わざわざ金出して買ってきたものをお目のために壊すなんてわけにはいかねえよ。
だってそれタダだったんじゃねえすか。あれお前見てたのか。見てましたよ。ねえお願いですよ、へっついから300両出してくだい。んだってよ、もらったって俺のもんだい。ダメだダメだ、お前引っ込め引っ込め、ね、お前が出てこなくなってからゆっくり俺はこの300両出してやるんだから、やめてくださいよ、お願いしますね、お願いしますお願い。本当に幽霊がっかりしてやら、分かったよ。ただこれ出すにあたって300両いくらよかす。
なんです。
いや300両出してやるからよ、おめえと俺の取り分決めてからこれ出そうじゃねえか。
300両、
私の300両ですから、私にくれないと。何を言ってやんだよ。
だったら出さねえよ。わかりましたわかりましたよ。じゃあいくら欲しいんですか。
300両だからな、他店舗、150の150でどうだい。
150の150ですか。あとね、幽霊の足元見ちゃいけませんよ。
ねえ、せめてね、四分六とか七三とかそういうだったらやだ。150
わかりました。え、じゃあお願いします。じゃあ150だな、間違いねえな。どのあたりだ。こっちの角か。じゃあ行くぞ。よいしょよいしょよいしょ、とっとっと出てきた、出てきた、ザラザラザラっと出てきた。300両だ。これや、じゃあおめえの取り分の150両と、じゃあ俺もこの150両もらっとくからな。ご苦労さん、蹴っていいよ。親方、これもともとね300両あったんですよ。これが150ってな、どうもね、鼻から決め式じゃねえかい。150って、話ができてるからこれ出してやったんじゃねえか。いや、私はね、博打打ちなんですよ。150がこれね、300とまとめてんですけれどもね。親方、いかがですか、勝負で決めるってな。ほう、面白いじゃねえか。そうか、おめえも博打打ちなんだった。俺も博打打ちだ。さあ、道具も揃ってる。サイコロで決めようじゃねえか。長半博打だ。いいか、これ持って、さあさあさあ、俺がどう取ってやるからな。いくら貼る、いくら貼るよ。いくら貼るも何も、私は幽霊ですから、ちまちま貼ってて夜明けになるってと引っ込まなくちゃいけませんのでね。さあ、これ150両そっくり。 おやいいね、150一発勝負か。やろうじゃねえか。その前にちょっとサイコロの目を調べさせてくださいな。もうしょろいてみろ。いいですか、転がしますよ。転がった。転がった。陰気な手つきをするんじゃないんだよ。じゃあいいか、減るよ。よいしょっと。さあ来い、長藩どっちだ。じゃあね、私はね、藩士ってぐらいでもってね、ここ一番って時には藩しか貼ったことがねえんですよ。藩で一つお願いします。藩だな、間違いねえな。じゃあ俺は長となるぜ。150両、150両一発勝負だ。いくぞ、せーの、よっ、二六の長。長かと思った。何を言ってんだい。幽霊ががっかりするなんか見たことねえな。さあさあさあさあ、こっちによこせ、こっちによこせ。300両だ。どうもご苦労さんだったね。じゃあ幽霊けんな。親方、すみません、もう一勝負願いたいんですけれども。何を言ってんだい。おめえも今の150両持って一文もねえってのはこっちは分かってるんだい。おめえこれ以上かける金はねえだろう。それでもね、信じてくださいよ。ねえ、私は幽霊ですよ。足は出しませんから。
お送りしたのは談笑さんによる古典落語、へっつい幽霊でした。このへっついっていうのは今の言葉で言うと何になる。
近いのはかまどですかね。土屋なんかでこういう風に作ってあって、火をくべるところと上におかまだとか鍋をこうしつらえるところとあって、でこれがね、グズグズになってくると周りにこう、なんだろうな、針金なんかでこうかしめたりなんかしてね、こんなことしたりだとかって、三木助師匠のへっつい幽霊だとかね、男子もやりましたけれども、大きく2パターンあるんですけれどもね、そのうちの私は小三師匠に近い方のへっつい幽霊なんですね。
そうですか。じゃあ、いろんなアレンジがあるんですね。
あるんですね。
夏に本当にぴったりの、
そう
ありがとうございました。
東京 FM、 FMO、 落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。ヒヤッとする、ね、株式市場と、株式市場もやっぱり、夏バテとか夏痩せのようなね、のがあるというのを初めて知りました。はい、
さあ、番組は盛り上がっていきたいなと思うんですが、はい、夏を盛り上げるスペシャルな企画を皆様にご用意いたしました。
はい、落語千金夏の川柳企画と題して、番組をお聞きのあなたから川柳を募集します。
はい、落語千金夏の川柳企画、募集期間8月12日の日曜日までです。お送りいただいた川柳の中から、夏の暑さで乾いたお財布を潤してくれる商品をご用意しています。
こちらの川柳、お題はとってもシンプル、お金にまつわることであれば何でも OK です。お送りいただいた方の中から1名様に、僭越ながら私立川談笑賞として5万円分の Amazon ギフトカードをプレゼントいたします。
太っ腹、5万円、 さあそしてチャンスもう一つあります、はい、日頃番組でご紹介しているあの落語の裏話をお送りしているここだけの話、うん、はい、みずほ証券のホームページだけでお聞きいただけるんですが、うん、こちらでも川柳を募集します、うん、もちろんこちらもプレゼントご用意しています、
してます、
はい、みずほ証券のホームページここだけの話ぜひチェックなさってください。詳しくは番組ホームページご確認ください、
はい、私も知り合いを総動員していろんな名前でねお金にまつわる川柳送ろうと思います、はい、
さあということであなたの力作お待ちしておりますよ、はい、番組サイトからご応募ください。さあ談笑さん来週は、
来週はヒヤッとする夏の株式市場後編です。今年後半のお金の動きにも注目していきます。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。